名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお座りください。第一テサロニケの5章を開いてください。16節17節18節ですね。第一テサロニケの5の16、17、18、お読みいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はこのところを中心にお話をしたいというふうに思うんですが、先日も皆さんに申し上げましたけれども、郡山の方にですね、個人の建設のために212坪の、土地が、与えられました。3600万ぐらいでしたかね。感謝したいというふうに思います。それでですね、建設に入らないといけないんですね。それで、建設の概要ですね、これが、出ました。これは正確な額ではなくて、いつ建設するかにもよるんですけど、今はね、ないですからね、皆さんね。少なくとも我々の手元にはね、神のもとにはもう十分にありますよ。で、1億2000万円ほどというね、概要が出ております。これは建設とその他を含めたお金なんですね。それで、政府にね、申請しますと、補助金が出るっていうことで、で建設費の 40-50% が出るということなんですね。ですから、これ申請を出すんですけど、これが認められれば出ると、認められなければこのまま、ね、認められるとすると、それが4000万円から5000万円と考えられますから、そうしますと、このお金だとすると、8000万、7000万、8000万と、こういうことになります。それと、我々が個人を始めてから1年間は自費でやらないといけないんですね。でそれは子どもたちの費用とスタッフの給料 など生活費用はそれですから、おそらく2000万ぐらいかかるかもしれませんね。ですから、1億4000万ぐらいかですね、かかります。でどうぞ皆さんですね、お祈りくださいですね。そして献金をしていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、皆さんの財布には、ね、期待しておりません。で皆さんもあんまり期待してないと思うんですね。それで神様に期待してね、どうぞ皆さん神様に献金、有名な器はね、神にこれだけの献金させてくださいって祈ってお金が来たってことを言っておられました。で神に祈ってくださいね。神はそういうお金を与えてくださいますね。そしてですね、そういうお金っていうのはですね、もうありがたいですよ皆さんね。天に宝になりますからですね、天に宝ですね。結構ね、主の字があって天に宝積んでるんですよね。と思います。岡先生が言ってましたよね。あなた方は自分の家を建てないで他人の家を建ててるって。ねえ、だって子供って大変なんでしょ。ね、いっぱい献金してるのに。だって、ね、ルーマニアは2000万円献金しましたよ、我々。ね、カンボジアだってだいぶ献金してるんでしょ。ね、ブラジルなんで7000坪も土地持ってますからね。要するに今回でしょ皆さん。でもどこも街道持ってないじゃないですか。それで誰も褒めてくれない。まあこの褒めてくれないっていうのは幸運なんですよね。天に宝が積みます。それとともにですね、献金っていうのはね、神様が我々を祝福する手段ですから、信仰にならないですね、犠牲的な思いになった時にはね、ああこのお金を与えてこういうことを我慢して、こういうことを我慢して、そしてしかし、十字架なんだからしょうがないと、ね、これはね実は不信仰なんですね。聖書はそんなこと言ってないんですね。溢れるばかり私が恵みをするのが試してみろって言ってるわけですよ。だから皆さんね、主の十字架の人はね、献金してもね、ありがとうございます、もっと多く来ますって言ってください皆さん。先生本当にそうなのですね。それはだって聖書に書いてあることですからですね。ですから皆さんね、犠牲にしないで、ね、犠牲って不信仰ですから皆さん。不信仰ですからね。 ですからそれを見といていただきたいと思います。でまたあの、これが、与えられるにあたってのですね、奇跡が起こってきますよね。それでね、その後またいろいろ待ってます。日本中に個人に立てろって言うんですから、で世界中に立てろって90って言ってますから、私はね、皆さん真面目ですよ、90ね、まあ、90ちょっといるけど、あの日本混ぜりゃね、数から言ったらね、アフリンペの 4つなんだから、ね、あの 数から言ったらみんな1人1つぐらい作るとちょうどいいですけどもまあそのぐらい捧げていただきたいと、ね、いうふうに思うんですね。それでですね、あの神の財布は、ね、無限です。いいですか。これはあの単に言葉だけの問題ではないので、実際的な問題ですね。ですから皆さん、神の財布から奪ってくださいね、あの奪って教会から泥棒するって言いましたね、祈りによってもね、そしてあの奪っていただきたい、こういうふうに思うんですね。そしてね、ここに至るまでもやはりあの主の特別な手っていうのを感じますよね。それはまず福島というね、まあ、今特別に問題になっている地域に主が導いたということとともに、で、郡山ですよね。でその時に福島市か郡山市かっていう時に、私はですね、あの映画を見たのですね、キリンの翼っていう、これはね象徴的でしたよね。何が象徴的なのかというとですね、主要登場人物がね、郡山出身のですね姉妹と兄弟なので、郡山孤児院出身のね、郡山の孤児院で育てられて、そこで成長させられた、その兄弟と姉妹なんで、ところがね、郡山に孤児院ないんですですね。でちょっと語りかけを受けましたよね、郡山の孤児院、そしてそこで成長させられてやってきたっていうことを通してね、主は郡山に作りなさいって言ってるってことをね感じたのですね。そしてですね、探しに行ったんですね。探しに行きましてですね、探しに行かなかったんですね。っていうのは、当初1億円って言ってたんですよね。1億円、建物2億円、まあだからこんなの軽いですから皆さんねそれに比べればね、でね、3000万円ぐらいの時ね、精霊が言ったんですね、あの動き出しなさいって、ね、動き出すことによって主がね道を開くんじゃないかって思いを与えられたんです。だからね、こう探し始めたんです。その時点で1億円か入ってなかったですけどね。そうしましたらね、いろんな物件が出てきて導かれてきたのですよ、具体的にね。それから法律が違ってね、当初1億円っていうのはあのある人数のレベルだけど、それより少ないレベルになったんです。だからその少ないレベルでできるということで、3500万円ぐらいでできるということが分かってきたんですね。そしてね、いくつかの物件がですねあったんですね。でどれを見つけるかということで、私暇がないから、1月の1日とね1月の2日行ったんです、福島にね。そうしたときにね、それは、御心のところを見つけに行ったんですが、でもそのときにですね、見事でしたね。あのみんなはね、なんとも思ってないんですが、あの見事に示されましたね、1月2日の、あの御言葉を通してですね、なんて示されたのかというとね、シオンに立てなさい。シオンにね。で、シオンに立てなさいっていうときにですね、エルサレムっていう町なんですね、神殿が建ってるのはね。でもエルサレムの町からシオンっていうのは違うところなんで、山の上なんで、で今はね、あのシオンっていうエルサレムの中にあるんですが、実は違うところなんです。でそしてこの山が中心となってエルサレムっていうのができてるんですけどね。でですね、クアノがそうなんです。クアノがポイントになってるんですね。そしてですね、同じポイントで示されてですね、でクアノにしなさいということを言われてですね、そしてですね、桑野に導かれました。で今あの神様がですね、そのことを成してくださっています。でこの後どういうような形で主が働かれ導かれるかということをね、期待しつつあの見といてください。あの生ける神様の働きがね起こってくると、これをね我々は見ることができます。それとともにですね、感謝の働きというのはリバイバル の壁を打ち破ってますね。そして神様 の大きな働きを導いております。それとともにですね、 賛美、この働きというのはすごい重要なこう意味合いを持つんですね。だから一度ね言っとかないといけないなっていうふうに感じたので、だから言ってるんですけど、まあ、気の利いたという人もいるかもしれませんけどもですね、私は外国の講師とかね、あるいは外国に行くときにね、よく言われたんです。日本の賛美歌ってくださいって。で、皆さんね、日本に賛美ないんです、ね、だからしょうがないから、全地の上に主は優れた方って歌ってたんですね。それビンヤードの歌なんです日本語に訳された外国 の, ワスプソングしかないんです。そしてですね、宇津さんがみんな言ったんです。それはおかしいって、霊的な問題点があると。自分たち の, 言葉の賛美を持ってないっていうのは、これはですね、良くないって、これは問題であるってことを言われてたんですね。で、うちもね、確かに問題だなと思ったんですね。っていうのは持ってないんです、我々は持ってないんです。ところがね、主は言われたんですね。作りなさい、作りなさい。そしてね、作り始めたでしょ。そうしましたらね、今800曲ぐらい、これは採用された曲だけで800曲ですからね。もうね、溢れるばかり、滝がほとばしるごとに表されてるのですね。この間ギフツとですね、ハワイに行った時にホープチャペルって有名なチャペルがあるんですね。それがホームレス伝道してて、そこで歌わせてもらったんですね。で、最初はね、こういう感じでしたね。何かと1曲だけってね、我々が押しかけたから1曲だけってね。で、聞いたらね、ずっと歌っていて大体そうなんですね。この間ですね、有名なクリスチャン書店ですね、店長が買ったんです。そしたら死の住家に好意的な店長の時はいろいろ CD を置いてくれたんですがですね、今度は CD 怒られて言ってるんです。死の住家誤解してる店長で、でそれでですね、学会して次の回行ったらですね、CD 置いていいって言うんですね。で、どうして置いていいのかというと、ギフツのね、路上賛美聞いたんですって。あんなうまいクリスチャンのね、賛美グループはいないって。だからギフツとゴスペルシード置いていいと。それでね、頼みに来たんですね。つきましてはね、うちのお店でコンサートできないかと。できますよだから皆さんね、大川先生も言ってたんですね、聞いてたんですね、ある音楽の専門家にね。で、すごい上手いから、これね、あれはね、音楽的にはどうなんですかってね、どうなんですかって言ったら、その人が言ってましたね。もっと上はもちろんありますって。あ、じゃああれは霊的な力なんですねっておっしゃってましたね。ね、まだギフツレベルの賛美チームいっぱいあるでしょ、皆さんね。でも皆さんね、主はね、用いてくださってるんですよ、特別に。稽古に用いられるんです、皆さんね。具体的にね、主の霊が働いてるんですね。それで、そのホープチャペルでやったら、向こうが言ってきたんですね。何を言ってきたのかというとね、これはね、どこの曲ですかって言うから、オリジナルですよって言ったらびっくりされて、教会来てくださいってなっちゃって暇ないから行けなかったんですけどね、長く滞在しないから。そしてね、驚いてたの、何を驚いたのかっていうと、オリジナル賛美ですよね。そしてね、ブラックゴスペルの方とかいろんな方々が歌わせてくださいって言ってきたんで、CD に入れた人もいるんです、すでにね。だから霊的にね、こう働いてるんですよね、具体的に。そしてね、オリジナルゴスペルっていうのは、実はね、私たちが一つの霊の壁を打ち破ったことを表してるんですですね。特別な意味を持っている。それとともにね、一つ重要なことが示されてきたんですね。リバイバルが起こりますよね。で、その時に感謝が土台でしょ。それとともにね、賛美が土台であるということが示されてきた。だから今我々は賛美してるのはですね、単にカラオケを歌ってるわけじゃないのですねね。そしてそれはね、皆さんね、リバイバルにおける霊的な鍵を私は開いてるんですね、具体的に。ですから皆さんね、このリバイバルのポイントになってる、このことです、このことです。そしてですね、 私はですね、こう信じてるのです。いいですか？私の勝手な思い込みと偏見で信じてますね。週末におけるリバイバルが日本から起こるか、あるいは他のところから起こったとしても、日本は中心的なそのポイントの国となる。これは確実でしょう、ね。で、その時皆さんね、この賛美、こうか、あの鍵となってるんですね。ですから皆さんね、日本の賛美をバカにしちゃダメです。 バカにしちゃダメですね。これ何かと皆さん、霊的な鍵を持ってるんです。そしてこの週末のリバイバルのポイントっていうのはね、誰もあの持ってない鍵なのです。で、それがあるのです、皆さん。それがあるのですね。それとともにですね、で、私たちはね、あの主の特別な導きによってね、感謝のことを言ってるでしょ。だって感謝だって普通じゃないでしょ。ね、普通じゃないっていうのは、毎回感謝かみたいな感じで、知らないって言うかもしれませんが、皆さんね、マーリン・キャロラズですよ、皆さん。ですね、特別に導かれてね、いるわけでしょ。ですね。それはね、我々に与えられた特別なメッセージであれ、我々はリバイバルにおいての感謝の証人なのです。ですね。そして皆さんね、そのね、メッセージが与えられてるんです。で、いろんな賛美の働きがありましたけど、そのメッセージを与えられているところで賛美の働きが起こったわけではありません。ですね。ちょっとキリスト教のメッセージあるでしょ。で、皆さんね、これから賛美が大きく用いられていきます。ですね、ビーアンドソングとかね、ヒルソングとか、こういろいろありますが、皆さん、それを超える働きになります。ですね。ですから皆さんね、曲をね、作ろうという人はね、慌てる必要はないと。もう着々と作っておいてください。そしてね、霊が注いでくるから。霊が注いでくるから。ですね、眠いの霊じゃないですよ、皆さんね。できちゃうんです、皆さん。霊が注いでくるから、人間の力でない力がね、動いてくるから、皆さんね、これから強力な曲が出てきますね。で、世界に広がっていくね。そしてね、このリバイバルと関わる大きな技が起こってきますので、どうぞそのことをですね、覚えておいてください。そして重荷を持っている方は進む、ね、進み続けるですね。そして主はですね、その時に働かれるので、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、もう何度も言ってますが、より大きな困難とか問題とか、病気、ね、眠り病を除く病気ね。そうなるはずなのです。ね、なるはずだってこう言ってますよね。で、そうなってる人、ちょっと手を挙げてください、正直に。ちょっといつもより厳しいところに入ってるぞってね。そうですね。はいはい。もっとたくさんなりますから。それはね、どうぞ、心配しないでください。皆さんだけが、より分けられたわけじゃないので。ね。それで皆さんね、このまま、皆さんが何の問題もなく、5年行ったら、皆さん、深刻な時代ですからですね。皆さんの上に主の手はありませんから、皆さんね。これは気をつけておいてください。そしてですね、じゃあどうしてそれが起こるのかっていうと、皆さんね、神の大きな技が起こるときに、皆さん、これが起こるのです。これが起こるのです。だから皆さんね、そういう問題に直面してる方、中にいる方ね、あるいはこれから来る方ね、皆さん、主の手が働き始めたぞって、ね、主が技をなさい始めたぞっていうふうに思ってください、皆さんですね。それはですね、その中で私たちが信仰的に整えられて、そしてさらに神の働きを知り、でね、神の栄光を表すために、信仰の台を立て上げられるのです、皆さん。具体的にですね。ですから皆さんね、これです。そしてですね、その時にね、二通りの対応が出てくるわけですね。どういう対応かって、どうして私だけこういう目にあって、こうであって、こうだって、あの人こうで、平穏に行って何の問題もなくいて、私だけ神様こんな目に遭わして、なんで神様ってね。 すいません、起こさしちゃってすいませんですね。あのね、そういう対応を取る方々がいらっしゃるんですね。で、取る方がいらっしゃるんじゃなくて、そういう対応はね、自然なのです、皆さん。ね、それを憎って言います、ね、肉があるぞみたいなね、肉がそれが皆さんね、肉なんです。私たちはそう思うのです、そう思うのです、ね、自然にそういう対応をするのです、皆さんね。そうでしょ、自然にそういう対応をするわけですよね。でもね、主はね、言ってんですね、それはダメだって言ってんですね。信仰の対応をしなさいってこう言ってるわけです。ですね。信仰というのは神の言葉による対応です。いいですか。これをしなさいって言ってるんですね。で、これでね、大きく分かれていくんです。何が分かれていくのかというとね、主の栄光が現れるか、そうでないかに分かれていくんです。私たちは肉の対応を取るならば、私たちはですね、実はね、主の技を見ないんです。主の奇跡を見ないんです。だからね、例えば皆さん今まで歩んでいて、もう手を挙げろとは言いませんね。一回も奇跡見てない人いるでしょ皆さん誰かとは言わないけどね、あるいはめったに奇跡を見ない人ね、まあ、木原君には怒るかもしれないけどね、私はやーってね、それ皆さんね、なぜかっていうとね、皆さんが見捨てられてるわけじゃないんです。皆さんね、皆さん信仰を使ってないんです。信仰を使ってないんです。肉によって変なんですね。で、皆さんね、本当だったら神様は技を成してるはずなのに成してないのです。だからね、同じ問題がね、2人に来るとね、結果違うんですよ。結果違うんです。結果違うんですよ皆さん。私入院してたからね、よくわかるんですけど、何かっていうとね、主治医が違うとね長引いたりなんかするんですね。これシビアなんですよ皆さん。私ね、すごく仲のいい主治医がいたんですけど、その主治医にかかったら入院が長くなるって複雑化するっていい人なんだけど、やっぱりね、腕が悪い腕が悪いね、気をつけないと皆さん、病気になった時もね。そしてね、私たちは困難とか問題の専門家なんです。クリスチャンっていうのはいいですか、プロプロところがね、皆さん腕が悪いのと皆さん腕がいいのがいるんです。皆さん、困難とか問題からね、素晴らしい栄光になっちゃう人と、困難とか問題によってね、どんどんどんどん追い詰められて、ガクガクガクガクってなって、ああってなっちゃう人とですね、神がどこにいるんだみたいなね、感じになっちゃう方々がいらっしゃるんですね。で、その時にですね、皆さんね、これは覚えておいてくださいね。奇跡一回も見ないでね、リバイバルの器はないと思いますよだその時も今から考えておいてください。リバイバルの時にね、お客さんにお茶を持っていく奉仕をしようとか、リバイバルの時にですね、下駄箱いっぱいこの靴を持っていく奉仕をしようとかね、霊と関係ない奉仕を考えておいてください、ね、じゃあ何にも起こんないから皆さんね、何にも起こんないからですね。そしてね、今起こってる問題は皆さん解決するためです。皆さん解決するためですね。神様はね、それを解決するんですね。皆さんね、ノンクリスチャンのように思っちゃいけませんよ。神の助けは一体どこにある？神はこの空の雲の上の月の向こうの火星の向こうのどこにいるのかってね、なんかもう神様なんか、なんかずっと遠くになっちゃってる方もいらっしゃるでしょ皆さん、ね、信仰を使う、これはね重要なんですね。それでその一つの典型がここですね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについていな感謝しなさいでしょ。で、ここで、いつも喜んでいなさいってこう言ってるわけですよね。で、皆さんね、いつも喜べますか。だって人によってはいつも悲しんでるでしょいつも落ち込んでるとかね、まあ、うちの教会から言えばいつも寝てるとかね 幻想があるような気がするんですけど、何かというとね、うちの教会で寝てる人がね、集まる場所ってのあるんですよ。ね、あ、まあでもね、長崎は寝ないでしょうから。例えばね、この辺にいるとかね。このラインにそういう人たちが集まってるとかね、そういうような感じがありますよね。でね、私はね、悲しんだり いつもつぶやいてる人とかね。ですね。で、これはね、皆さん簡単なんです。だって、ね、悲しんだり落ち込んだりつぶやきやすい人、簡単になるでしょね。これ簡単なの、肉だから。肉だからすごい簡単なんですね。で、皆さんね、喜んでいるなんてそんな簡単にできないでしょうね。皆さんね、信仰のことからってね、無理しないとダメなの。お若いでしょ皆さん。ね、肉のことからはもう すぐ簡単にいきます。こうやって簡単に何にもしなくたってね、気がついたら文句言ってる。気がついたら落ち込んでる。、ね、それで気がついたら絶望してる、ね、また不安になって、私は一体どうなんだろうみたいなね。で、これは皆さんね、肉なのですね。そしてですね、信仰の対応を取るときはね、右手の人、右利きの人は 右手じゃなくて左手を使うようなもんですね。こう意識しないとダメ。左利きの人は右手を使うような、あえてしないといけないんですね。じゃあどうしてね、いつも喜んでいるのか、ね、悲しみがあるのにどうして喜んでおられるのかっていうと、はっきりポイントがあるからです。例えばね、皆さんの問題とか病気とか困難に関して、なぜいつも喜んでおられるのかって、いいですか。主は言ってんですね、皆に頼るものは失望することはないと、ね、主に従うのは全ては益となる、感謝したのでその後ろに神の素晴らしい計画がある。つまりね、問題とか困難はさらに主の真理を我々に告げ、私たちを整え、さらにその後ろにある神の素晴らしい計画を表す短所として用いられているのです。だから皆さんね、つまり問題は益になって与えていると、素晴らしい事柄の入り口となっていると、で、素晴らしい事柄が開かれるってこう言ってるんです皆さん。だから問題とか困難があるんだけど、無理して喜びたい、ね、無理して喜びたい、ね、悲しいことなんだけど喜びたい、笑う角には服着たると。で、そういうことを言ってるんじゃないんですね。もっと具体的に、これは益になるよ、皆さんを立て上げ、そして素晴らしい栄光が表されるよ、こう言ってるんです皆さん。昔ですね、北斗の拳かなんかの漫画、私ね、あんまり 見たことないんですけど、ね、有名な言葉だけは知ってるんですね。お前はすでに死んでいる。ね、こうやって、やーって、こっちに立って、なーって言ってるとき、お前はすでに死んでいるって、ガーってして。で、皆さんね、問題とかね、困難に、言ってください。お前はすでに死んでいる。だから喜べって言ってるわけです、皆さん。だから喜べって言ってるんだよね。病気に対してね、お前はすでに死んでいるって。自分が死んでるわけじゃないんですよね。その問題は解決してるよって、それはもう益になってるよ、そしてなるんだよ、だから喜べなんで。だからこれ信仰の行為なんです、皆さん。信仰の行為ですね。で、それはね、肉ではないから意図しないといけないんです。いいですか。で、すぐ皆さん戻っちゃうでしょ。それは当たり前なんです。だから意図してやるんです。意図してやるんです。しかし、はっきりとした理由があるんです、ね。主によって私たちは素晴らしい栄光を見、主によって益となるのを見、主によって問題の解決を見、そこで主の勝利を見るって言ってるわけですよ、はっきり。だから、喜びなさい。それでね、ちょっとブログの写真も必要なので、皆さんね、喜んでください。で、小津さん、悪いけど、写真撮って。アントークでもやったんですよ、みんな喜んでくださいってね。で、これ映るから喜んでないとね、写真見て、あ、この人喜んでない、誰だこれで。 でね、それでね、私ね、失敗しちゃった。なんか喜んでくださいって言って、みんな喜んだときに彼、カメラに向かって、ふって喜んだんですね、こうやって。ね、皆さんね、カメラに向かって喜んじゃしょうがない。それはあの記念写真と一緒なんだ。あのね、皆さんの、目の前に自分の問題とか、落ち込んでいる原因とかね、そしてですね、悲しんでいる問題とかね、不安な問題を目の前に浮かべてください。そしてお前はすでに死んでいるって。皆さん、お前はすでに死んでいる。ね、お前はすでに祝福になっている、ね、この呪いは祝福になっているってね、そう喜ばないとダメ。だから失敗したなと思ってね、で映すときみんなこうやって「えー」ってね、あの喜んだんですが、こっちに向かって喜んで愛想笑いで、愛想笑いじゃなくて信仰笑いは、あの皆さんの問題とか困難に対して、いいですか、あるでしょ、人間関係のトラブルとか、ね、どういう問題か分かりませんがね、将来に対する不安とか、ね、いろいろあるでしょ、あるでしょ、それなんです皆さん、それに対して神様が勝利を取ってるよ、だから喜ぶっていうことなんです ね。だから小津田さんいなくなっちゃったねここ写真を撮っていただきたいね、それで、どうぞこっち側の人ね、自分 の問題とか困難を、ね、思い浮かべてください。そしてね、言ってください、お前はすでに死んでいるお前はすでに敗れている、我々はすでに祝福されちゃった、はい、取ってくださいはいはい、これブログに載っちゃうからはい、こっちの人ね、あの問題とか困難を見てね、お前はすでに死んでいる、ね、私の問題はすでに解決してる、主によって解決してるって、だから喜ぶなんだ、ね、巨人が勝ったから喜ぶんじゃない、ね、この辺はソフトバンクかソフトバンクが勝ったからじゃあ暗いですよね最近ねそうそうそうで皆さんね、これはね、主にあって理由のあることなんです。そして皆さんね、信仰の対応を取る人と取らない人はダメなんですね。だから皆さんね、つぶやきとかね、落ち込みでね、ずっと言ってごらんなさい、ね、皆さんね、人生の展開はどうなるか、ね、まあ、ある期間ないと分かんないから半年それでやるとかね比較してみれば分かりますよ皆さん、これ明らかにね、大変なことになってきますよ皆さん。あの肉の対応はね、主の栄光を表さないんです。主の奇跡を表さないんです。主の奇跡を表さないんですね。だから皆さんね、九州の人はおかしいと、なんかいつもにやけてると、なんかニヤニヤしててですね、どうにもならないで、それ言われてください皆さんそうなのです皆さんね、喜ぶってことはそうなのです。そしてね、覚えておいてください、お前はすでに死んでいる、ね、この問題はすでに破れているってね、思うのです、ね、そして皆さんね、信仰の対応を取るのと取らないのは差が出てきます。これはですね、勝つのと負けるのとの差が出てきます。もう最初の対応ですね、いいですか、最初の対応ですね。そしてですね、次に絶えず祈りなさいとこう書いてあります。ですから祈っておくのですね、まあ、一つは威厳、威厳がそれになります。ですから威厳の、賜物を与えてない人はもらっておいてください。そうしますとね、例えば席を聞いてだって威厳で喋れるでしょ。電車乗ってたってそうですし、自動車乗ってたって、自転車乗ってたってそうですね。ですね、で私は説教をやってる時よく捉えるんですけど、自分のあれ見るとみっともないなと思って思いますね。通訳者が何人かいたりする時にですね、黙ってる時間があるわけですよ。私が言って次通訳、次の通訳とかね。でその時にドラドラドラドラドラドラ、だから威厳重要ですね。特にね、奉仕やなんかの時に、例えば、大観衆の奉仕とかなんかはね、威厳で祈るパワーが違います。皆さん奉仕する側も徹底的に乗ってやるのです。皆さんね、パワーが違います。具体的にね、で威厳で祈るときに多くの神様の言葉を受けたりします。霊的な力を受けたりしますよね。 ちょっとね、具体的なんです。あの、小さなことでも。ね。あの、早く終われとかね。いや、もう祈ったっていう人いるかもしれませんけど。ですね。だからこれ祈るんです、皆さん。あのね、言葉の祈りっていうのは重要ですね。時間をとってもちろん蒼天とかなんかで祈るでしょうけども、なんか思いついた時にふっと祈ったりなんかするっていうことはね、重要なんです。皆さんね、祈らないゆえに主の恵みを見ないっていう人はね、たくさんいます。皆さんたくさんいますね。今回ですね、我々はね、オーストラリアに行ったんですね。で、オーストラリアに行った時に何をくだらない問題っていう のかと思うんですが、どうぞ取り直しの祈りの人は祈ってください、通路が取れるようにね、我々にとっては大問題なのですね。ところね、成田、シンガポールでしょ、シンガポール、シドニーって言ったんですね。で、ここから国内線でメルボルンね、2時間ぐらい、そしてここからシンガポール行って、そしてね、成田に戻るんですがね、つろが取れなかった、取れてないんですね。そしてね、非常に難しいということだったんですね。それでね、祈ったんです、つろが取れるように。まあ、なんとくだらないこと言ってるのかというかもしれませんがね、祈ったんです、皆さん祈ったんですね。そしたらですね、シンガポールまでとね、こっちツロが取れたで、よかったですよね。ところはね、ブログにも出てましたけど、シドニー、メルボルンではね、一人もツロが取れなかったね。でもね、実はね、これ一人も取れなかったんじゃなくて、私取れたんですね。あとね、2人ほどね、取れなかったんですが、隣が人がいなくて、鶴川になっちゃった人もいたんですね、2人ね。で、まあ、ともかく私は取れたんですね。で、この時にね、ちょっと私考えたんだよ。何かね、なぜ私は答えられ、後の連中は答えられないのか。皆さんね、そういう疑問は必要なんですよ、皆さんね。まあ、これはこちらに有利な疑問ですけどね。ね。で、私ね、ちょっと感じたんですよ。なぜ私だけが取れて他の連中取れなかったかなと。で、その時ね、ちょっと感じるんですね。で、彼らね、あ、鶴川がいいんだけどなくてもいいかっていう感じなんで、私ね、絶対鶴川じゃいけない、ないといけないと。皆さんね、私はね、熱望してたんです、皆さん。この差が出たなと。この差、皆さんね、熱心に祈るか祈らないかいですね。ね、私はその時はもうここじゃないと困るって祈ってたんですね。そしたらですね、このメルボルンからシドニー、シドニー成田のスローガン取れない5時間前に行ったんですね。そしてね、1K だからね、ビジネスクラスの、カウンターに並べるんですよね。我々有利なんですね。しかしそのカウンターの人から、難しいですね、スローガン取るのって言われたんですね。でも祈った、ツルが全部取れた、プレザーですね。まあ、みんなで手を叩いていただくほどのことではないですけどもそしてね、実はね、ちょっと私もね、こもったんですね。オーストラリアでね、遊びに行ってるわけで、奉仕してるわけでしょ、こっちもだいぶ疲れてるわけですよね。ね、だからね、通路がいいんだけど隣に人が来るじゃないですかね。で、ま、あの満席だっていうことだったんですが、まあ、満席も何もないから、神様ね、隣に人いないよ、ちょっと両方いないわけじゃない。そうね、楽に帰れますよね。楽に帰れますね。だからちょっとね、ずうずうしいかなと思ったんだけど、主はこっちは奉仕してきてるので、よろしくお願いしますってね。そしたら皆さんね、祈ってないときは怒らないのに、ここも全部、隣にないのですね。隣にないんですね。そしてね、面白いなと思ったんですね。隣にいなかった人と隣にいた人がいるんです。で、ね、それを私考えたんです。私いなかった人ね、隣にね、どうしてこの差ができたかなとね、どうしてこの差ができたかなと。でね、私ね、隣が人がいないように祈り出したものなんです。ほぼ私一人で祈ってたんです。他の人はね、いなければいいな、いたらしょうがないな、でも私はね、いてほしくないってね、否定的じゃないんですね、いないようにって望みね、望みで、そうなりますとね、求めが違うな、ね、 皆さんね、こういうことが起こってくるんです。皆さん求めは違うと、そして皆さんね、祈る人と祈らない人は違いが出てくるんです。皆さんで祈る、そしたらですね、しまったことしたんですね。何かっていうとね、正解やったでしょ。でご飯の前に正解やったんですね。もう普通は私ご飯食ってからやるんですけどね、もうその時時間がないと。そしたらね、飴玉置いてあったの。私はね、飴玉食わないんです。絶対食わないんです、ね、食ってる時は配慮、ね、配慮、なんかね、こたっちゃったらつまずくかなと思う時だけあの私はつまずいてるんですけどねでも絶対食わないんですね。絶対食わないんですね。ただね、くにゃくにゃの飴、ミルキーとかねあれはね、あの間違って食っちゃう時あるんですね。でちょっとお腹空いてるから、ちょっとあったんですよ、それね、あのホテルの方で、そんな置いてあるからひどいもんですよねそしたらそれあんまり人が食わないみたいでね、本当はもっとくにゃくにゃなのに硬いんで、でも食べたら美味しかったで、もう一回食べたんですね。そしたら歯にくっついちゃって詰め物を取れちゃったんですよ。あの私ね、あのポーランドで一度そういうことがあってね、でポーランドの歯医者行ったんですね。もうその時思ったんですね、一生ね、あのこういう飴を食うのをやめようとね。まあでも喉元を過ぎたら暑さを忘れちゃうんですねもうそれでね、しょうがないと思って、それでうちに電話かけて、不審さんにね、歯医者に土曜日帰ってきますから、土曜日 の, あの、ね、あの夜行かないと、もう次は奉仕ですからね、日曜日とかあれね。だからね、歯医者に電話かけてもらったら、もういっぱいですから入れませんって言うんですね。でもね、不審さんが強引に入れてくれて、6時半、そしたらね、歯医者半分怒っちゃって、あのすごく時間がかかりますよ、いいですか、それでも覚悟してくださいってね。まあ、大体土曜日の、ね、夜って 5,6 人いるんです、いつも、ね、でそれで取れてね、まあいいかと思ってね、そしてね、会社行くことにしたんですね。要するにね、その時ちらっと思ったんですね、 1,2 時間待つの嫌だなと、ね、それでね、私ね、ちょっと祈ることにした、20分、会社行ってね、それで20分で全てが終わるようにこう祈ったんですね。と言ったら誰もいない、誰もいない誰も、何時間かってかかるか分かりませんよ、覚悟してくださいってあの、ね、なんかあのお医者さんつっけんしてたけど、ね、半分怒ってたから、ね、それで時間は私は計りませんでしたけどね、もう20分ぐらいいっちゃいましたね。で皆さんね、祈らないと損します。私ね、病気のこともあるでしょ、ね、いろんなことがありますけど、祈りでいくらぐらい儲けたかな要するに、ね、考えたんですよ。で、ね、3億円ね、皆さんね、もらったらね、皆さんの表情が違いますよね。もらってないとよく分かりますよね。これもうかるみたいなね、あのそういう感じですよね。私、明らかにね、3億超えてますね。超えてますね。皆さんいくらもらいました。で皆さんいくらもらいました。本当はね、もらえるものもらってないんじゃないですか。ですね皆さん。ですね。皆さんね、祈りね、余計なものを求めちゃダメですけどね。いいですか、贅沢とかそういうことは神様ね、あのまあでもね、リンゴ食べたいって言ったらリンゴ来たりしますけど。ね、でハーレミの中でね、あれですけど、で皆さん祈りなのです。実はね、祈りが、神様ね、我々があの神様に従うためにね、お金をくれなかったので、祈りをしなさいって言ったんです。でこれが皆さん力だからです。これが恵みだからです。しかしこれはね、使うものと使わないものの差が出てくるんです。なんだ祈りか、何にもくれないじゃないか。なんだ祈りか、祈りしかないのって、ね、皆さんね、そういう風にやっちゃダメです皆さんですね。祈りが強いのです。だから祈りが皆さんね、日本の霊の壁を打ち破るのですよ皆さん。祈りがですね、人々の心の壁を破るのです。祈りが病の壁を破るのです。祈りが皆さんの問題の壁を破るのです皆さんですね。そしてね、何といってもね、ね、信仰にしつこくなることですね。いいですか、しつこく しつこく、ね、そして神の言葉の成就を求めていくのですね。そしてですね、すべてについて感謝しなさいということですね。問題とか困難の後ろにある神の技っていうのはすごいですよね。栄光のあれっていうのはですね、すごいものですね、皆さん。で、この言葉を通しての恵みっていうのはですね、実はですね、人生の実相を明らかにします。ね、3億円当たってね、それで病気もなく、そしてですね、仕事も成功し、ね、そしてね、家族関係もよく、順調にいってのを幸せな生活っていうじゃないですか、ね、実はもっと深く、もっと素晴らしいことがあるってことをその中で見せてるんですね。で、それはね、幸せでも何でもなかったりしますね。実は問題があり、困難があり、痛みがあり、その中で実は本当に、かけがえのないものを受けている人生っていうのがあるんですね。で、それを皆さんね、感謝が開くんですよ。こう感謝開くんですね、具体的にね。例えば、石川浩二先生が来られたんですね、で、福音派の重鎮です。ちょっと驚いてください、皆さんね。まあ、マーリンさんなんで驚かないんだから大川先生が驚いてますよ。マーリンさんと友達ってね、マーリンさんと通貨ですかって、新井先生も驚いてますよ。あれ、世界の、ね、マーリンさんだから。だから主はね、最高持ってきちゃうから、ね、皆さんね、それに慣れてるけど、やっぱりね、椅子ひっくり返ってもらうから、みんな。そうするとね、神様のやった技の歌詞ってのわかるじゃないですか。ダーンとかなんか言ってですね。でね、石川浩二先生もね、福音派の重鎮なんですね。同盟の偉い人ですよね、具体的にね。そしてですね、石川浩二先生が、ね、副牧師になった頃、私教会行ったんですよね。教会行って、それで皆さんにこう言いましたけど、私は教会で一番遠かったにもかかわらず教会出席一番なんですね。2位が牧師、3位が副牧師だから、皆さんね、牧師と副牧師、石川浩二先生抜いたんですね。そしてね、もう行った時から奉仕してますよね。献身してますね。だからね、人より奉仕してるわけですよね。それから教会建設があったから、アルバイトしてお金儲けて献金してたんでね、じゃんじゃんね。じゃあ病気になった、病気になるじゃないですかね。病気になるとね、キリスト教会ってこういう風習があるじゃないですか。何かっていうのはね、なんか取り扱われるようなことあるんじゃないの、ね、罪があるんじゃないのとかやるわけですよ、皆さん ね。そう言われたことのある人ね、ありますよね。ね、ゆったりほのめかすんだよ。ね、大体。でね、その時ね、こっちはムカッとするわけですよ。何をムカッとするのかっていうとね、なんで私の方がちゃんと熱心に使えていていろんなことしてるのに、ね、あれ結構いい加減なのに、あっちが平安で、なんで私だけこんなひどい目に遭うのみたいなね。そういうことですよね。それを見るんですね。ただ感謝とかね、聞き従い学んだってのは大きかったですね。全ては益となるし、問題の後ろの神の計画が現れるじゃないですかね、具体的にね。でね、私はね、幸運でした。なぜ幸運なのかっていうとね、それでね、本当に主が癒すってことを学んできたので、今私はね、癒しのこともやってますよね。大川先生のところに招かれたのは癒しの働きでですね。で、皆さんね、自分が癒されたって知ってるのが大きいのですよ、皆さん。そしてですね、癒しの働きの間ね、非常に強いポイントを持ってるので、また癒されてるんじゃないですかね。皆さんお疲れのようですけどもですね、私の体はめちゃくちゃだったんですよ。で、それがね、神様によってこうなるって知ってるじゃないですか。あと癒しに至るまでの、その信仰的な事柄がね、実は、私がいろんな霊的な原則を知る上で、そして働きに立つ上で重要な意味合いを持ってるってことを見てきたのです。ですね。 そうなりますとね、私ね、病気になってよかった。で、ベニー君がね、脳障害でよかった。ですね。で、ヨハネ君が定額に行って、その定額でよかった。だって皆さんね、その後ろに次々と奇跡を現れてきたでしょ、皆さん。神の生ける技、栄光の技ですね、皆さんね。ですね。そうしますとね、本当の祝福っていうのは、問題とか困難の後ろに出てきたっていうことが気がつきますしね。で、それが益になってるんです、皆さん。益になってる。どうして？私たちが神の言葉に従うとき、信仰を使うことになりますから、その神の言葉が働くんです、皆さん。聞いてるだけじゃダメですよ、皆さん。これはね、ちゃんと信仰を働かせないといけないんですね。例えばイエス・キリストの十字架は全ての人の罪の見返りじゃないですか、ね、でも皆さんね、許されてるのは信じてる人だけでしょう。それが現れてるのはね、全ての人の見返りだけど、だって感謝だってそうですよ、ね、感謝っていうのは全ての人の問題を解決する鍵じゃないですか。皆さんね、でも解決してない人もいるでしょう。でしょ。それ皆さんね、はっきりこの事柄に対して従ってる人と従ってない人は差が出てくるのです、皆さん。皆さんね、皆さんに技が起こらないのは神が悪いんじゃないんです。皆さんがサボってるからなのです、ね、皆さんが御言葉を行わないからなのです。また途中で諦めるからなのです、ね、何が間違いなのかというと、皆さんね、神の言葉は間違いじゃないんです。で、神の言葉はそのようになるのです。神の言葉は益となるのです、皆さん。ですね。皆さんも眠たそうだからもうやめます。まあね、でもね、ついでに最後にこうやっていきましょうね。ちょっと想像してもらってね、皆さんが死ぬとき、ね、知らない人もいると思うんですね、軽挙の人もね。だからその軽挙で行きたいと思う人は軽挙でちょっと想像してみてくださいね。想像して軽挙しなかったらがっかりしちゃうと思いますけどね。でね、その時にね、もう死ぬぞ、あるいは軽挙するぞっていうね、この世の終わりってね、もう私の人生これで終わりっていう時にね、ことを考えつつね、ちょっと、ね、言ってみてください。私の人生は祝福されました。私の人生は全てが益となりました。問題とか困難が解決されました。私の人生に奇跡が起こりました。私は多くの祝福をその中で見てきました。で、私はですね、その中で あなたの素晴らしい恵みを見てきましたってね、これやってくださいやってください。それじゃね、あれ言ってください。親切言ってるんですよ、皆さん信仰はそういうふうに使うんだって言ってる。そして言ってください、ね、私はこれから何が起こるか知りませんが、もうこのことを知っています。私の人生に素晴らしいことが起こることを知っています。問題にあなたの栄光が表されることを知っています。神様の祝福が私の人生に起こることを知っています。そして素晴らしい栄光が我々に起こることを知っています。もうだから今から喜びます、感謝しますってね、まあ、立っていった方がいい ね寝ちゃまずいからでもこの後眠れるのでね、別に心配しないでください。これは代表して人が言うようなことではないからどうぞ皆さんね、サボらずに。でこういう機会ないから、だいたいこういう招きなんてする人いないからだから皆さんが死ぬと思って、もう死ぬぞってね、もう最後に来たぞってね、あれやって稽古だぞって、ね、はい、天の様ありがとうございます。あなたが私の人生を祝福してくださいました。すべてを益としてくださいました。難しい問題も多く現れましたが、それらをあなたが解決してくださいました。困難と苦しみが通されましたが、それを益としてくださり、またそれを通して多くの栄光を表してくださいました。また病も見ました。しかしその中であなたが素晴らしい勝利と癒しを見せてくださいました。あなたが私の人生を祝福してくださり、守ってくださり、豊かな恵みを与えてくださいました。私はそれらを知っております。私は死の時にそれらを全てを見ていることを知っています。 あなたの愛と憐れみを感謝します。あなたの祝福をありがとうございます。あなたの恵みを感謝します。神様に感謝の拍手をしましょう。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。じゃあ歌います。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。はい、どうぞお座りください。